今年の、いや去年のか、 今シーズンのこの年末年始休みで唯一、まあ、アクティブにやったこと、スキーやってきました。一人でスキーに行って、きました。まあ、札幌のね、結構大きなスキー場で、札幌国際スキー場という、あの札幌の南部の方のスキー場に行ってきました。西暦2021年1月の5日配信のテクノロジートークステーション第1203回目、おはようございます、テクノでございます。収録は1月の3日日曜日の夜の6時34分くらいでございますが、はい、スキー行ってきました。まあ、このコロナ禍でお客さん少ないかなと思って12月の30日に行ってきました。去年もさ、そのコロナ云々でさ、そのシーズンの終わり頃3月ぐらいから多分客の数めちゃくちゃ減ってんのと、去年って雪全然降ってなかったんじゃなかったっけ。僕のね、実家に一番近いスキー場がなかなかオープンしなくて、なんか経営が結構大変だったみたいな、なんかその話だかニュースだかを聞いた記憶が あるんですけれども、でそれで、まあ、まあまあまあ今年は雪も降ったし、一番上から下まで全部リフトもゴンドラも空いてるっていうから、じゃあ行くかっていうことで、札幌国際スキー場っていう結構いいスキー場に行ってまいりました。その話をします。はい、ということです。まあ、どうしても札幌の隣町なのでね、札幌近辺のスキー場がにちょこちょこっていうか、たまに行くんですよね。本当にシーズンに1回ぐらいだから、多分もう今シーズン二度と行かないと思うんですけれども、北海道右下の方にいた時なんかも、あのね、仕事でスキーに行くっていうことがごく稀にあって、なんか2年に一度ぐらい行くんですけど、なんかこう業務として行くことがたまにあるので、まあそれで一応自分もスキーの板とスキー靴は、今も物置の中にあるし、前も社宅人間でしたけど、社宅の物置の中にスキーはちゃんと入れてたんですよね。自分のものは持っていこうってことで、で今回も持ってて、まあ、せっかくだしスキー行こうと思って、まあ、札幌の、僕は実家が南部だったんで、札幌の南部に生息している生き物だったんだよ私はね。で札幌のね、南区ってスキー場がいくつかあるんですよね。それが1個がその札幌の国際スキー場、もう1個が富士野っていう、その札幌の地下鉄よりさらに南にある、田舎なんだけどね、富士野っていうところに富津っていうスキー場がすごいちっちゃいんだけどあって、あとは街中なんだよね。街中から一番行くのが近いスキー場で、札幌藻岩山スキー場って3つ、あの札幌の南部にはスキー場があって、でまあ、札幌の国際スキー場って今回行ったスキー場は、僕が子どもの時もそうだし、まあ、高校のスキー授業って一応北海道はあって、北海道はというか札幌市内の高校だったんで、そこはほとんどスキーの授業が多分あると思って、バスで1日そう、あの朝ビャーっと行って丸1日スキーの授業を受けて帰ってくるっていう、1日中1時間目から6時間目まで全部体育の授業1コマ行って、体育の授業6コマっていう、休んだら体育の授業を6回休んだっていうことになるっていう、結構こう欠席が多い子にとっては結構痛手だったみたいな感じのあれなんです。僕は何気にこんだけ体弱いくせに高校に関しては解禁ですからね。僕全部入院、冬休みですからね。冬休みになったと同時に体壊して入院っていうのはこういいルーティーンというか、でもインフルにはなって、インフルは出定だったんで関係ないんだけど、まあ話戻って、国際スキー場、今年12月30、まあ今年っていうか2020年の12月30に行ってきて、まあね、混んでた。コロナ関係ないレベルで、混んでいました。でまあ今まで結構ガラガラのというか、あえてナイターで行ってたんですよね、全然空いてると思って。でだから今までリフトとかゴンドラでここ最近並んだ記憶がなかったんだけど、今回ゴンドラもリフトも10分は両方並んだね、多分15分ぐらい並んだんじゃないかなっていうぐらい結構並んでて、でまあ買い物のさ、 会計の時とかだと密にならないでくださいでさ、あの2メートル間隔みたいな感じでここに立ってお待ちくださいみたいな線あるけど、雪だからさないのさそれが。だからもうこれコロナもうんぬん関係ないよねレベルで本当にみんな密になって並んで降りましたけれどもね、大丈夫、まあ換気はね山だから最強ですけどね。でもなんかそれをいいことに、それをいいことにめちゃくちゃみんな密になってましたけどもね。でもゴンドラはね8人乗りのゴンドラなんだけど、そこはなんか多少の配慮ということで、8人乗りのゴンドラのところ6人っていう、あんま変わらないよねっていう、結局隣り合っているっていう感じでしたけれども、うん、まあでもねゴンドラもね、うーん、まああのあれなんだ、ちゃんと暖房ついてるゴンドラなんだけど、あの窓は開いているっていう、寒いわって感じなんだけど、そういやなんとなく予想はできたことなので、結構こう気をつけてというかマスクして、マスクした上にフェイスマスクをするっていうような感じで一応配慮はするというか、なんかねゴンドラ乗る時もちゃんとマスクはしてくださいっていうような感じになってたりだとかして、その辺は、うん、まあみんな気をつけてというか。でもねロッジ行ったらね、結局さ運動した後じゃん、だからマスクなんかしてらんないよねみたいな感じで、結構こうみんなマスクは取ってました。僕はもうあの全力でマスクはしてましたけれども、まあ感染をさせないしないっていうところで、あのじゃあそもそもスキーに行くなっていう感じはしますけど、まあね気をつけながら、まあだから僕も長いはしなかったです。僕もロッジはね最初に飲み物を買った時、イロハスの550ミリリットルのやつを買って、でポケットに入れてスキー滑るんですよね。で喉乾いたらすぐそれを飲んでみたいな感じ でそれ以外は全くロッジ行ってないです。昼ご飯も結局食べてないので、なんかね10時ぐらいにスキー場入って、で11時ぐらいにはもうスキーあの滑り終わって、とりあえず一通り中級上級のコース全部滑り終わったら、僕もあもういいややめたって、あとりあえず今シーズンも私は転ばずに滑ることができましたっていうことだけ確認できればよかったんで、うん、でそれですぐ上がってきましたけれども、で国際スキー場ねいいスキー場なので、ぜひあのコロナ明けて札幌来れるようになったら、あの皆さんいらしたいなと思うし、あのねいずれやりたいなと思ってるのが、宮沢県とか倉橋くんとか、まあ、若さんももちろんそうなんだけども、あのねスキーオフスキーオフ、なんかあれ今まで僕が福山冬の大感謝祭で東京行った時に倉橋くんとか若さんと会うっていうパターンでやってたけど、であとあの今シーズンできてないけど宮沢県とさカフェで収録をするっていうのをやってたんだけど、宮沢県とはね収録した後にボーリングやるっていうのもやってたんだけど、この前はだからボーリングオフ、ボーリングしながら収録むしろしたいぐらいだもんね。みんなそれぞれにピンマイクつけてで、はい投げますみたいな、客の一投目みたいな、なんかそういうなんかちょっとうーん完全に自己満足だし、あのお金もかかるから、あと誰にも需要がないような感じはするんだけれども、なんかこうただのトークじゃないようなこともちょっとやったら面白いのかなって、俺がね俺が面白いのかなっていうふうに思うから、それはあの遠い遠い将来の夢、どうせやらねえんだろうって感じはしますけれどもね、はい、どうせやらねえんだろうシリーズでちょっと思い出したんですけど、あと1分で終わりますけど、あの俺さずっとさあのケクステを YouTube でやろう YouTube でやろうって2年前ぐらいから言ってたじゃん。カラーデイズの若さん先取りしたよね俺まだちょっと若さんの方の YouTube まだ見てないんですけど、あのチャンネルは登録しますけど、あの確認したら、いやちょっとねそこはちょっと動向を見てみようかなって思いますね。でいずれ僕もやろうかなって、その若さんも放送でおっしゃってたんですけど、まあ手間にならない程度ですね。やっぱそこは僕は大事かなと思うし、なんかねリスナーさんに聞こえるように言うのもあれなんだけどっていう風に1個置いた上でおっしゃってはいたけど、でも俺はそこ大事なことだと思うから、そう手間にならない程度で、だ逆にどの程度手間なのかっていうのも若さんには喋ってほしいなっていうふうにちょっとあのポッドキャスター目線でちょっと思いましたけれども、うん、まあそうだね YouTube で見てる人、あと YouTube であのいわゆるアプリ閉じて別でねあのマルチで聞いてる人もっているでしょうからね、はい、まあ、ちょっと YouTube も様子見ながらでございます。そんな話。以上、おいたけ熊太郎でございました。気をつけ、お疲れ様でした。